それじゃあですね、まあ、いろいろ今、ADC で行われている、セレンで行われている実験についてお話してきたんですが、まあ、その中でですね、まあ、すべてを全部説明していくと時間も大変な時間になってしまうので、
うん、
代表ということで、まあ、日本の研究者もだいぶ関わっています、アトラス実験ですね。これについてはちょっと、詳しく説明していきたいと思います。まあ、合わせて CMS についても少し説明していきますね。まあ、検出器自体はですね、前半でお話しした、ケックビーのベルケンスキーですか。まあ、これと、まあ、基本的には同じ構造ですね。
うん、
衝突点のところで、まあ、いろんなエネルギーから粒子が出て、粒子がバーッとたくさん出てきます。粒子シャワーですね。LHC の場合は、陽子陽子反応なんで、陽子って結構まあ、中の構造があるんでですね、柔らかいものなんですよね。硬いもの同士がカチンとぶつかると、こう、パーンとこう弾き飛ぶんですけど、中身のある柔らかいもの同士が衝突するんで、要するに衝突点の前後に円錐状にこうブワーッとこう、その衝突エネルギーから発生した粒子がたくさんダーッと出るんですけど、これは90度方向とかまであまりこうたくさんは出ないんですね。ほとんどはその衝突して抜けていった45度、まあ45度じゃちょっとオーバーですけど、まあ前後方向にほとんどたくさん出るって感じですね。それで、ケックビーとかみたいな電子陽電子衝突コライダーっていうのは、陽子陽電子っていうのは結局衝突したら純粋にそのままエネルギーに変わっちゃうわけですよね。でそこからこう反応が出るんで、結構クリアな反応が出ます。ケックビーみたく、B 中間子と反 B 中間子を発生させたければ、8ジェブの電子と 3.5 ジェブの陽電子を衝突させればできるというぐらいもうきっちり出るんですよね。
うんうん、
あんまり他の反応っていうのも、まあ、出ますけど、まあ、大体狙ったところにこう出る。ところが、陽子と陽子っていうのは結局、陽子の中ってさっきも言ったように、まあ、中にクォーク3つがあるんですけど、それ以外のものがやっぱりいっぱいあるんですよね。陽子の内部構造っていうのが。うん、特にグルオン、そういうものが、たくさん入ってて、あとは、クォークについても、その陽子の中で、本来陽子を構成している3つのもの以外に、まあ、量子力学的に中に高いエネルギーがあるんで、クォークと反クォーク対が発生しては消滅するというのを繰り返しているんですよね。陽子の中っていうのはですね、
うんうん。
そういうふうに今思われてるんですけど、陽子同士をぶつけるとですね、要するに中身がいっぱいあるものをぶつけるんで、実際にその中で反応したもの、まあ、例えば陽子陽子のグルオン同士が引っかかった。グルオンとグルオンが反応するとか、
うん、
そのクォークとクォークがぶつかるよりもグルオンとグルオンがぶつかる方が、でそうすると結局反応に関係しなかったものとかその辺にぶちまけられるわけですよ。で、まあ、これはとあるところで聞いた話なんですけど、陽子と陽子をぶつける反応っていうのは、ゴミ袋同士をぶつけるような反応だと。でぶつかった瞬間にこう袋が破れて中身がブワーッと飛び出ると。
ああ、
うん。だからものすごいたくさん粒子が出てくるんですよね。
逆に言うと何が飛び出すかわからないんですね。
そうなんですよ。ものすごい頻度で反応させて、その検出器がそのどういう粒子が飛んだかを記録するんですけど、
うん、
その必要、狙った欲しい反応、それを出すにやっぱりかなり回数を稼がないといけないんですよね。
うん、
で、見たい反応以外の粒子がたくさん飛んでるんで、その中から見たいものを探し出さなきゃいけないというのが、陽子陽子反応の検出器の難しいところなんですよね。
うん、
ただ、その、これも前半で言いましたけど、電子陽電子加速器っていうのは、まあ、この LHC になる前は、LEP という加速器だったんですよ。これは電子陽電子加速器だったんですよ、
うん。
で、これ以上エネルギーを上げていくと、結局、もっと円周をでかくしていかないと、電子の場合はそのエネルギー放射が激しいんですよね。回すと。陽子の場合は、電子ほどエネルギーが回しても減らないんで、要するに高いエネルギーのエリア、エネルギーフロンティアを探るにはやっぱり陽子でやるしかないということで、ゴミがいっぱい出るのを承知して、で、この加速器を作って実験しているということですね。それで、その検出器の構造なんですけど、まあ、そのたくさん出る粒子を、まあ、拾い出すんですけど、うん、これについては、まあ、その衝突線に近い方から行きますと、まず一番近いところはトラッキングチェンバー。非赤検出器ですね。これは粒子がどこを飛んだかというのをこう検出する検出器が入ってます。
うん、
で、このトラッキングチェンバーの外側には超伝導磁石があって、 磁場がかかってるんで、衝突して発生した粒子が電気を帯びてる粒子だと曲がるんですよね。でその曲がり具合でどこを通っていったかを図って、この粒子はここをこう曲がっていったと。で曲がり具合でその粒子の、運動エネルギーを捉えるということですね。それからその外側についてのはエレクトロマグネティックカロリーメーターというのがついてますね。でこれは電磁反応、光とかあと電子とかですね、そういうものが入ることによって、ここでわざとそのエネルギーを落とさせて通過させずにそこで受け止めちゃうんですよね、
うん、
で受け止めることによって、飛んできた電子や光子がどれぐらいでエネルギーを持ってたかっていうのを取り出す検出装置ですね、
うん、
その外側に、ハドロンカロリメーターがあって、これはハドロンなんでクォークでできた物質ですね。陽子だとか中性子、あと中間子ですね、こういうものが発生したものが飛んできた場合についてはこのハドロンカロリメーターで受け止めて、ここで全部エネルギーにして、受け止めてやって、で受け止めると結局これぐらい受け止めたよっていうのが分かるんで、飛んできた粒子がこれぐらいエネルギーを持ってたのが分かると。で、あとはミューオンっていうのが出るんですけど、このミューオンについてはこれ内側の貫通力が高くて、カロリメーターもトラッキングチェンバーも全部通過してくるんで、受け止められません。これも外側に抜けちゃうんですよね。で一番外側にミューオンチャンバーっていうのがあって、ミューオンが通過していったものをどこを通過したかを調べるのが一番外側についているというのが、これはアトラスでも CMS でも、同じ構造になってますね、
うん、
それでアトラス検出器なんですが、まず真ん中からいきますかね、まあ、アトラスと CMS の、まあ、一番の違いは、まあ、最初もさっきも言ったように重さが違うんですよね。重さが違うのはどういうことかというと、磁界のかけ方が違うんですよね、
うん
うん、それでちょっと特性が違うと。それから中心部分 の, そのトラッカーと言われている部分ですね、一番歯石検出装置のところですね。ここはアトラスは、3種類あるの検出器があるんですけど、 CMS についてはそこは全部半導体の検出器になってますね。そういう違いが、まあ、若干あるところですね。それでですね、アトラスを話していきますと、アトラスはまずその粒子の衝突するパイプのところですね、そこのすぐ外側に、ピクセル検出器というのが、ついてまして、これはですね、まあ、半導体の検出器ですね、まあ、ピクセルですから、まあ、CCD みたいなその画素があるようなイメージですかね。検出器が面状にこう広がってまして、そこの素子がどこを通っていったかというのを検出するというやつですね、
うん、
でその外側にやはり同じく半導体の検出器で、SCT シリコン半導体トラッカーですね、これがついてますね。でこれは日本製ってやつですね。厚さが300ミクロンでピッチが80ミクロンですね、その検出器部分がですね、これをですね10度ずつ傾けて重なるようにビームパイプの衝突線の周りをこう待って、要するに抜けがないようにですね弾付けてありますね。ただものすごい結局粒子の崩壊を浴びるんで、要するに放射線をものすごい浴びるってことなんですよね。
うん、
まあでも一応10年間は持つような設計になっているそうです。
うん、
結構強いですね。
うん、でこの2種類の半導体検出器の外側に、このまあ半導体検出器のところはまあどうやって検出するかというと、要するに過電粒子が半導体の素子の中にこう飛び込んでくると、半導体の中 の, その、シリコンの原子ですね、これにこうぶつかっていくと、その原子が持っている電子を叩き出してくるんです。叩き出された電子を外にこう取り出してやって、ここを通っていったというのを検出するという構造になってますね。そしてその外側ですね、外側ですね、アトラスについては、トランジッションレディエーショントラッカーというものがついてます。これはですねどういう構造になっているかというと、ポリプロピレンの、まあ、プラスチックですよね、ポリプロピレンの塊ですね、その中をこうチューブ状に穴を開けてて、そこに検出用のこの電線がこう入ってるんですけども、内側からこう来た粒子がシリコンの部分を抜けてくると、このポリプロピレンですねこれに入ると繊維輻射ということ で,、まあ、で電子とかが通るとガマ線が出るんですよね。でこのガンマ線がその、放射されると、その中を、このポリプロピレンの中を通っている電線が、その放射されたガンマ線をキャッチして、信号として取り出すと。
うん、
直径4ミリの、長さ 1.4 メートルのストローチューブ、まあ、チューブが、73層あるようですね。
いや、それがどんどん内側から外側に向けて、 描いていく軌跡を捉えるってことですね。
そうですね。で、そのチューブはですね、まあ、方向を言ってなかったんですね。要するに、ビームの方向と平行ですね。要するに衝突点からこう、バーッと出てくるんで、衝突点に対して前後方向になるんです。横から直角にこの粒子が入ってくる形ですね。そのチューブの向きですね。前後方向にチューブが、ポリプロピレンの中をチューブが穴が開いているという形になってますね。
うん、
で、さっきも言ったように CMS についてはここは全部シリコンですね。そういう PP チューブのやつは使ってないですね。
材質の違いだけで原理的には同じなんです
ね。結局、そうですね。原理的には同じですね。だから直接そのシリコン原子を叩いていくのを検出するか、PP で X 線に変えたものを検出するかということで、まあ、ちょっと、まあ、特性が違うんで、検出する特性が違ってくるんですけどね。まあ、狙い目が違うということなんでしょうけどね。あんまり詳しいところに入っていくと、また私がドツボに入ってきますんで、説明できなくなってくるんですね。まあ、この程度に留めたいと思います。そしてその外側ですね、は、先ほど言ったカロリーメーターがあります。内側が電磁カロリーメーター、外側はハドロンカロリーメーターですね。アトラスについては電磁カロリーメーターは、まあ、電子や光子を、受け止めるって中で物質中で放射体、追生成を繰り返してシャワーを作るってことで、この電子や、光子を受け止めるような物質でできているってことですね。で、アトラスの場合ですね、受け止める物質は、鉛ですね。これはちょっと変わってましてね、鉛の板を裏表薄いステンレスの板で挟んだサンドイッチ状のものをジグザグ構造ですね、波板、トタンの波板って皆さん屋根ですか、工場の屋根とか使ってるの見たことあると思うんですけど、
うん、
ああいう形ですね、
うんうん、
でこれを、まあ、屋根みたいに平行じゃなくて、そのジグザグが、ちょうど中心の方から外に向かってジグザグになるようなもので周りを取り巻いてると、
うん、
まあ、まっすぐの板にすると結局真ん中から粒子が来るとまっすぐの板って平行に飛んでっちゃうんで、検出するようにジグザグにこうした板がぐるりと周りを取り囲んでるって形ですね。こうちょっと口で説明してイメージがうまく伝わってるかちょっと気になると思うんですけど、
うん
うん、外に向かってジグザグになってますね。そしてこの板と板の間を、液体アルゴン90ケルビンですね、冷却された液体ケルビンが充填されてまして、この中から来た電子とかがこの鉛に入ってそこでエネルギーを落として光子とか出した時に、アルゴンの中の通過していく時にですね、アルゴンの中を通過する時にアルゴンガスを、電子と、プラスマイナスのイオンに電荷して、その板と鉛の板と鉛板の間にアルゴンガスが入ってるんですけど、液体アルゴンが入ってるんですけど、その液体アルゴンのちょうど真ん中にどこの板が入ってるんですよね。で、この銅の板が液化したアルゴンの中を粒子が通過していくことによって、電子と、イオンと電子に分かれるんですけど、その電子の部分をこの銅板が吸収して、どれぐらいの電子が発生したのかっていうのを検出するという仕掛けになってますね。で、ここでその光子や電子については、ここでエネルギーを全部吐き出させて、どれぐらいの粒子が発生したかっていうのを検出するってことですね。これ、中心からその外に向けて、の厚みですね、だいたい50センチぐらいあるみたいですね。これが検出器の周りをこのぐるりと取り巻いていると、
これが輪切り状にこう40メーターずーっと囲ってるわけですよね。
そうですね、40メーターはないかもしれないな。
あ、そうか、うん、全体の長さ、
前後は別の検出器がついてるんですね、はい、うん、ちょっと何メーターかちょっとすぐ分かんないけど、うん、
まあ、
うん、だから結局バームクーヘン状に、
はいはい、
巻きついてる
わけ、
ね、巻きついてるわけね、はい、
鉛なんで一番エネルギーの密度というか受け止めるところとしては一番エネルギーが高くなるところですよね。
うん、そうですね。この辺ちょっとどの物質を使うとどれぐらいっていうのもちょっと私もそこまではなかなか調べたんですけど分かんなかったんですね、うん、ここでまあそのいわゆる電子と光子についてはここで受け止めるんですね。で、次にこれを通過しましたハドロンですね、陽子や中性子についてはこの外側のカロリーメーターでキャッチするということですね。で、CMS はですね、電磁カロリーメーターについてはアルゴンガスじゃなくて、ですね、鉛とタングステンが含まれたガラスですね、まあ、鉛ガラスってよく聞いたことあると思うクリスタルガラスですけど、
はいはい、タングステンガラスですか。
リードタングステンクリスタルという素材を使って、この中を に光子や電子を通すことによって、この中でその発光現象を起こして光電子増倍管で検出して電磁エネルギーを検出するという形になってますね。これはあれと同じですね。ベルの検出器にあるのと、まあ、素材はまあ若干違いますけど、ガラスを使う、鉛ガラスを使うってことについては同じやり方ですね。CMS についてはこういうのを使ってますね。アトラスについてはですね、その外のハドロンカロリーメーターっていうのですね、横の面と、前後面ですね、エンドキップっていうんですけど、要するに、衝突面に対して真横についてはちょっと若干違う素材のものを使ってますね。衝突面に対する前後方向については、銅と液体アルゴンの、検出層ですね。銅でエネルギーを落として、アルゴンでさっき言った電磁カロリーメーターと同じ原理でアルゴンの中を通して検出ですね。それから横方向ですね。さっき言った、電磁カロリーメーターの外側にこうぐるっと巻いている部分については、鉄と、あとタイルファイバー、タイル状のファイバーですね。これが多層構造になってて、そこで、ハドロンを検出ですね。下から来たものが鉄の部分を通るところでやはり電磁シャワーを起こして、でその先にその光を検出する、ファイバー検出器があって、そこで発生した、そこを通るときに発生した光子ですね。これをファイバーを使って集めて検出するという形ですね。鉄で、ハドロンのエネルギーを受け止めるってことになってますね。ちなみに CMS については鉄と銅ですね。まあ似てあるものですね。要するにそのぐらいの質量のものを使って受け止めるってことですね。で、このカロリメーター、電磁カロリメーターとそのハドロンカロリメーター両方そうなんですけど、まあ、よく実験の時の検出器のその粒子の飛び具合の画像っていうのを、まあ、例えばサイエンスゼロとかそういう NHK スペシャルとかで見たことある方もいらっしゃると思いますけど、はい、やっぱり見てると、アトラスの、実験データとか見てると、中心のとこは結局非赤検出装置なんで、かなり細かく粒子がこう飛ぶ、丸くこう、磁力でこう曲がりながら飛んでいく様子がかなり細かいんですけど、その外側のカロリーメーターのところについてはやっぱりこう、この辺を通りましたってぐらいの位置的にはですね、うん、太い線ですよね。ただその線の太さがそのエネルギー、どれぐらいのエネルギーのものがここを通ったかというのに分かるようになっているんですね、
うん。
その辺がやっぱりその検出装置の特性に応じた表示になっているんだなという分かるですね。
うん、
その外側はですね、ミューオン検出器ですね。そして、でかい磁石がまた外についてますね。アトラスについては、トロイド磁石っていうことで、その、なんですか、楕円状というか、角丸ですね。
そうですね、細長いという。
なんですか、平行にした線が両側でこう、それぞれ曲げてくっついてるっていうんですか、これ。そういうコイルで使って、あと、鉄芯はないんですよね、アトラスの方は。CMS の方は、同じようなそのループ磁石を使ってるんですけど、こちら鉄芯があるんですよね。鉄芯がソレノイドと言われる方式ですけど、アトラスの方はトロイドってやつですね。よくで磁界のかけ方がこう違うんですよね。
うん、まあパッと見これが磁石には見えないですよね。
巨大な鉄のパイプですよね。発電所でスチームが通ってるようなぐらいのやつで、直径どれぐらいあるのかな。人と比べても直径1メーター。2メーターはない、1メーターちょぐらいの、パイプ状のものが、このぐるっとこう、まあ、検出器そのとこはまっすぐ行ってるんですよね。で、一番両側に行って、カクッと曲がって、下に行って、またカクッと曲がって戻ってくるというループになってて、それが全体をこう、7本かな、8本か。
8本ですね。
8本取り巻いてる形ですね。そしてここでこのでっかい磁界をかけてるんですよね。
うん、
そしてその外側にミューオンチャンバーですね、これがあります。これもですね、構造からすると チューブ状のものですね、これがいっぱい、たくさん並べてあって、さっき言ったそのチューブ状にそのなってるんですけど、で真ん中にその、アノード、導線が入ってて、その中をですね、3気圧のアルゴンと二酸化炭素ですね。これが入ってますね。で、周りのチューブの部分と、真ん中の電線のところには 3.1kV という電圧がかかってますね。で、ここをミューオンが通過すると、このアルゴンが、電流を起こして 3.1kV かかってますんで、その発生した電子が中心の、電線のところに集まっていって、信号として検出されるというような、装置ですね。 ただまあそういう装置だってね、なかなか、どの辺を通っていくのか単独で測るのは難しいんですが、これをたくさん積層することによって、このチューブはこの時間に、まあ、結局その中心からの離れ、どれぐらい離れたところを通ったかっていうのが結局信号の取り出し時間差で出てくるんですよね。
うん、
で、内側からこのチューブ通ったっていうのは分かってくて、あとはその時間差ですね。信号の時間差をこう積み上げていくと、時間差が距離に換算されるんで、それをこう丸く書いていって、その丸が接する点を結んでいくと、ミオンが通過していったラインが出てくるというような構造になってますね。
一応これ検出器としてはここまでですよね。
そうですね。あとはその日本で作っているのはトリガーですね。前後方向にこうついてるんですけども、まあ、検出器、具体的に位置を検出する検出器じゃないんですけど、特にアトラスの場合はその、エンドキャップ方向です、前後方向のところにそのミューオントリガーという機械がですね、検出装置がついてまして、まあ、要するに前後方向に飛び出してくる、要するに、ミューオンのスペクトロメーターで覆ってない部分ですね、そこを通過してくるミューオンをキャッチして、反応が今ミューオンが出た反応があったということを反応があったということを検知するための装置ですね。これが、前後方向についてますね。で、このミオントリガーは、日本製になってますね。まあ、といってもこれも結構でかいですけどね。直径23メートルですからね。
そうですね。一番大きいですよね。そのサイズというか。
サイズ的にはですね。一個一個の部品のサイズから言うとですね。はい。だから、まあ、中心から結局、非赤検出装置があって、カロリーメーターがあって、ミューオンスペクトロメーターがあって、それがこう、あの、ロールケーキ状に、この丸い筒状にできてて、その前と後ろを蓋をするように、ミューオントリガーが前後についてるって感じですね。アトラスはですね。
うん、
はい、そんな感じになってますね。だいたいイメージ、掴んでもらえましたかね。うん、まあ、ちょっとこの音声説明だけじゃなかなか分からないかもしれないですけどね。ちょっと疑問を持たれた方については、アトラス実験日本語のホームページの方をちょっと見ていただければ、まあ、絵がありますんで、まあ、おそらくその絵を見ただけでも分からないと思うんで、音声の説明とちょっと一緒に聞いていただけると理解が進むかなと思いますね。まあ、一応、ポッドキャストですのでですね、音声だけで分かるように頑張ってますけれども、ちょっとここは自信がないですね。はい。とりあえず構造はそんな感じですね。はい、それじゃあ実際にですね、どういう検出になるのかというのをちょっと、いくつご紹介していきたいと思いますね。さっきも言ったように陽子同士をぶつけた実験の場合ですね、もうものすごいいろんなパターンが出るんで、もうこういう、ものが検出されたら、こういうパターンで出るはずだというのはシミュレーションがされているんで、結局それに近いものを、コンピューターで言う形になりますね。じゃあ例えばまあどういうことが起こるかって話をすると、Z 粒子、弱い力を介在する粒子なんですけど、これが反応を起こした場合ですね、電子と陽電子がペアで、ということは、まあ、真ん中にいろんな粒子がこう飛ぶんですけど、電子カロリーメーターのところに2箇所、しかも電子と陽電子なんで180度反対側に、いわゆる電子の軌跡が電子カロリーメーターにパッと出ますね。それからヒッグスの場合については、まあ、ヒッグスもいろいろパターンがあるんですけど、その中で Z 粒子に崩壊して、それからさらに電子、陽電子、ミューオン、反ミューオンというのに崩壊した場合については、さっきも同じで、まず電子が2個、180度反対側に出て、で今度はミューオンもこれも反対側方向に、外側のミューオン検出器に向かってスパンとこう2本線が出るという軌跡が出てくるということですね。超大小星粒子が出た場合ですね、超大小星粒子は非常にあのエネルギー密度が高いんで、エネルギーが持ってるんで、たくさんの粒子シャワーが出てくるんですけれども、まあ、電荷の関係でこう、本来は4方向に分かれてエネルギーがこう、カロリーメーターに出るはずのところが、超大小星粒子反応の場合はどっか1箇所はないんです。3箇所になっちゃうんですよね。検出した3箇所のエネルギーを全部足しても、もともと衝突したエネルギーに達しないと。一箇所、ミッシングエナジーっても説明に入ってますけど、超大小星粒子になってダークマターが発生すると、結局検出器にかからないんですよね。エネルギー持って逃げていっちゃうんですよね。 ということで、本来なら対照的に発生するものが一箇所こう抜けてっちゃう、抜けちゃうんですよ。全く何も出てこないので、一方向出ちゃうと。まあそういう検出がもしあったら、これは超対小星粒子で見つかったと、うん、いうことなんですね。まあそれから、あとミニブラックホールがもしできたら、検出器はお祭り状態ですね。うん。もう、ありとあらゆる方向にものすごいエネルギーの粒子が検出されるという形になりますね。うん、ですね、あと最後に、去年話題になりましたヒッグス粒子ですね。これが、まあ去年の状態で、なんとなくこの辺にありそうだというのが見えましたという報告だったんですけど、まあ結構ね、思わせぶりなあの記者発表の祝い、発見しましたって発表があるかなと思ったら、いや、もうちょっとですという発表だったんですけどね。これについても、アトラスと、あと CMS、両方とも同じぐらいのレベルっていうか、まあ、若干それぞれ、やっぱり測定器の特性とあと、特徴が違うんで、若干違うんですけど、まあ、両方とも発見と至るまでの、データは積み上がらなかったってことですね。で、まあ、ヒッグス粒子というのはですね、ヒッグス粒子発生した後、すぐ、いろんな粒子に崩壊してしまうんですよね。崩壊のパターンについては W 粒子2つになる、 Z 粒子2つになる、それからガンマ線が2つ出る、タウが2つ出るとか、グルオン2つになるとか、まあ、いろんなこうパターンがあるんですけど、まあ、測定しやすいノイズの中と比較してこう検出しやすいとか、まあ、いろんな特性を考えると、 W 粒子2つ、 Z 粒子2つ、それからガンマ線2つ、タウ2つ、ボトムクォーク2つの5つが、まあ、探しやすいということで、まあ、そこを結構有力なところで見ているということですね。それぞれの壊れ方に分けて、観測の仕方も違うということで、まあ、結局、衝突時期、2つの光子が出た。さっきの言ってるですね、電磁カロリーメーターのところで2つこうパシッとこう、光子が出る事象をずっと調べていくんですけど、もちろんそのヒッグスが崩壊した時だけ光子が2つ出るわけじゃないんで、うん、他の、光子も、が出る反応もたくさんあるんで、まあ、いわゆるそれはバックグラウンドって言うんですけど、要するに実験をするとたくさん出てくるんですね。その中で、ヒッグスがもしあると、そこだけこう、ちょっとグラフがピコンとこう立つと、立つはずというところなんですよね。で、まあ、素粒子物理の世界で結局、発見と言えるのは、そのバックグラウンドの発生確率がこんなに積み重なるのは、5万、100万分の1以下の、以下ですよというところまでデータを積み上げないと発見とまで言わないと。で、今回については、まあ、ですね、ふらつき、ノイズの部分がですね、たまたまそこにこの重なる可能性があるわけですよ。ヒッグスが反応と同じ反応がたまたま起きる確率がやっぱあるんで、それと結局まだ今のデータ数じゃ分離できませんよということで、まあ、ちょっとこの辺にありそうだという兆候ということになってますね。
結局はまあ数打ち当たれじゃないですけど、データがあってそれを分析した数で、
うん、
まあそこ大体、あ、今ここにヒッグスが出てきたんだなっていう兆候を見るしかないっていうことですよね。
うん、そうなんですよね。まあ、ちょっとこの辺の確率論の話はちょっとまた後でしますかね。それで、光子2個に反応を、調べた結果、まあ、これもグラフのところで、だいたい125から127ぐらいのところに、ちょっとグラフがかすかにこうピコンと上がってるんですよね。うん、じゃあまだちょっと言えませんね、ってところですね。W 粒子と反 W 粒子に崩壊して、電子とニュートリノとミューオンが発生する反応ですね。これを調べた結果はどうだったかというと、まあ、バックグラウンドに対してはこれちょっとさっきの光子の時よりはちょっと上にグラフが出てる感じですね。まあこれもかすかなところですよね。それからヒッグスが Z 粒子2つになって、それがミューオン4つになる反応ですね。それから同じく Z 粒子はミューオン2つと電子2個になる反応があります。まあこれを調べたところ、バックグラウンドに対してこれもほんのちょっとですよね、シグナル、まあ、グラフ上やっぱりピコンと出た感じで、その誤差 そのこういうグラフって、ここにこの辺ですよという平均点と、あと最大と最小この範囲ですよという誤差の棒がついてるんですけど、
はいはい、
この棒がめちゃめちゃ長いんですよ、うん、ということでまだまだ絞り込めてないですね、
うん、
でいろんな結果を合わせると、それぞれ その狙い、さっき言った現象によってその反応が違って、その反応ごとの結果をこうデータを集積して足し合わせると、まあ、アトラスに関しては125 7ぐらいのところに 3.5 シグマということで 0.02% ぐらいはちょっとありそうだなというデータが出てるので、まあ、ちょっと兆候がありますという形ですよね。まあ、それが現状ですね。それで、まあ、今のところアトラスグループについても CMS グループについても、2012年のシーズン、この4月末からビームが出て、暮れまでの、半年間の実験で、おおむね発見と言えるだけのデータが集まるんじゃないかということを言ってますね。まあ、予測したところにね、ないとまた、それはそれで面白いんですけど、またそうなってくると理論の組み合わせ、作り直しとかもあっていろいろ大変なんでですね、
うん、
ここでちょっと見つかってもらわないとまだちょっと困るという感じもありますけどね。
うん、
で、ちょっと、さっき言ったその確率の話のところ一応、説明してみますかね。まあ、いろんな解析でその、ここにありそうだって事象が起きた場合ですね、ちょっと気をつける必要があって、まあ、例えば、誕生日を考えて1年365日ありますよね、
うん、
で人間が1年365日生まれる確率は一定だとします。要するに300どこの日でも特別多いことはないと、
うん、
365分の1で生まれるということにしますよね。である A さんと B さんと2人がいて、この2人が偶然出会った2人の誕生日がたまたま1月1日で一致すると、1月1日であるという日も指定して一致するというのは、だいたい100万回に1回ぐらいの確率なんですよね。
うん、
これが、まあ、5シグマという数字なんですけど、非常に稀なことですよね。これ1月1日って指定した場合ですね。でも指定しなくて、どこでもいいから、たまたま初めて会った2人が、私誕生日何日です、誕生日何日です、あ、一緒ですね、ということが起きる確率っていうのは、0.3% なんですよね。
急に増えましたね。
うん。
うん。
1000回3回ぐらいは、1年のうちの365日のどこでもいいからたまたま一致するという確率は 0.3% なんです。このどこでもいいがたまたま一致してる日が、たまたま1月1日だったっていう可能性があるんですよね。それが、はっきりこれが発見と言えないところなんですよね。まあ、1月1日だけに指定すると、本来は100万回に1回なんだけど、実験してると結局、まあだから1000人の人を集めて、1000回に3回、同じ人がいるわけですよね。
うん。
それが、またたまたまそのうちの一ペアが1月1日であるという可能性があるわけなんですよね。先に1月1日って指定すると確率が低いんですけど、後からたまたま一致した日がたまたま1月1日だという可能性があると。
うん。
そういう、統計理論なんですよね。で、そのたまたまいろんなバックグラウンドがふらついて、信号のように見えてしまう確率が 0.02%。で、その126ギガエレクトンボルトぐらいのところにこうありそうなんだけど、まあ、それがバックグラウンド信号がたまたまノイズがたまたま126ギガエレクトンボルトのところに重なった可能性があるんですよ。だもんで、もっと確実にそこにこう信号がボーンとこう立たないとはっきり、発見とは言えないという理屈なんですよね。今のところはこうちょこっと、確かにグラフ見てるとそこにピクンって上がってるんですよね。ピクッと。そのピクぐらいじゃ、たまたまピクッとなってるかもしれないけど、まあちょっと発見とは言いませんね、というところで。
確証が得られないんです
ね。そういうことですね。
うん、
というわけでね、ちょっと、こういう確率の世界なかなかね、普段馴染みがないんでですね、何を言ってるんだっていう話もあるんですけど、一応こういう理屈になってますね。はい。ということで、とりあえず、ヒックスについては、まあ今年のシーズン、実験シーズンで、見つかるだろうなと言われてますね。ただ超大小星粒子の兆候についてはまるっきりニュースが来ないですね。まあ、要するに今能力半分衝突エネルギー7テブでやってますから、そのエネルギー量の実験じゃ今のところまだ兆候が出たというほどデータが集まってないという、
うん、
ことなんでしょうね。
うん、
超大小星粒子の話については全く公式ニュース出てこないですからね。ちょっとその辺もどうなっていくんだろうなと気になるところですね。とりあえずスイスのセルにあります LHC 加速器のお話を一通りしました。とりあえずですね、アトラス検出器と合わせて CMS ですね、この2つの検出器についてちょっと詳しく、話していったんですけど、どうでしょうかね、お二人とも。なんとなく。
うん。なんとなく。
なんとなく、ていただきました、ね。
ものの名称とか、まあ、その、 キックスをっていう話を知ってたとしても、どうやってってところまではなかなか自分で調べないと出てこないですからね。
うん、そうなんですよね。
またそれも調べようと思っても、前提の知識がそれこそ最初の、結句の話をする前に前提の知識の話をされましたけれど。
うん。
なんか素粒子はそれが分かれば今やってることは本当世界の最先端のことやってることなんで、
うん、
まあそこの部分をいかに自分で噛み砕くかが
そうですね、派手なね世界なんですけどね、本当にこの素粒子物理ってのはその、うん、まさしくビッグサイエンスですよね。こんな巨大な装置を作ってやってるんですからね、まあ、それに比べてやっぱり説明がなかなか難しい。ただやっぱりでもインターネット YouTube とか見ててもその LHC の実験とか、まあ、日本語のものはあんまないんですけどね、英語でよかったらもういろんなムービーがありますね。うん、このセレンが作ったこのアトラス実験のチームが作ったアトラス実験装置のその構造とあとどういう原理で検出してますよっていうムービーがあるんですけど、スターウォーズをパロッた作りになってるんですけど、これは非常に分かりやすいムービーになってますね。
うん、
ケックもぜひこういうの作ってほしいなと思う。今スーパーケック B やってますから、スーパーケック B ができるときにぜひこういうの作ってほしいなと思いますけどね。
うん、
はい、じゃあ最後に今後の新しい加速器の研究計画、開発計画ということで国際リニアコライダーについてちょっと触れたいと思います。うん、これはですね、 LHC はですね、結局ハイエナジーの実験なんで、ヒッグス粒子の発見とかそういう超対称性粒子の発見はできるんですけれども、要するに高精度のこの実験ですね、ヒッグス粒子そのものの特性をもっと調べたいとかいうのはやっぱり陽子陽子の実験ではですね、さっき言ったようにノイズが多くてですね、なかなかうまく実験できないということで、やはり電子陽電子の加速器が欲しいということで計画されているものですね。たださっきも話したように回転式のシンクロトロンではやっぱりこれ以上エネルギーを上げることができないんですね。レップの場合、要するに今まではその LHC の前の同じトンネルで使ってた、レップ2という加速器があったんですけど、これは209ギガエレクトロンボルトなんですよね。じゃあ曲げちゃダメな電子陽電子で、もっとエネルギーを上げるにはどうしますかっていうと、もう結局まっすぐ飛ばすしかないんですよね。
うん、
ということで、これを直線で飛ばすということで、簡単な直線じゃやっぱりそういうでかいエネルギーにいかないんで、どれぐらいのエネルギーですかっていうと、陽子加速器20キロ、陽電子加速器20キロで、全長40キロメートルの加速器ですね。そしてその真ん中で加速、検出するという形ですね。トンネルの長さは全部で、周辺施設を入れると25キロずつ、両側25キロずつぐらい必要ですね。50キロぐらい全長になるんですよね。そして衝突エネルギーについては、500ギガエレクトロンボルトが今のところ計画で予定されてるんですよね。で、これについてはですね、まだどこに設置するのか場所が決まってないんですよね。で、日本も、これは政府が、これは野田首相が国際リニアコライダーだって言ってましたけど、日本も誘致をしてまでおりまして、一つは岩手ですね。
うん、
もう一つは九州の福岡佐賀のあたりですね、セブリ山ですね。ここにこう2カ所今、日本としては候補地を、候補地として上がっているということで、ぜひ、日本にその国際リニアコライダーを作ろうという方向で今動いてますね。で、まあ国際リニアコライダーがまあできますと、さっき言ったそのヒッグス粒子の細かい特性や、超対称性粒子の、細かい特性について、分かってくると。っていうか、LHC じゃやっぱり細かいところまでは分からないということですね。これがね、まだいつできるのか、世界的にね、経済状態が今よろしくないんでですね、なかなか豪華かからない。どこに決めるのかもちょっとまだね、いつっきりしてないのがまあ現状ですけどね。私が生きてるうちにぜひ、ファーストコリジョンを見たいところですけどね。50キロのトンネル掘るよりも相当時間かかりそうですからね。
建設がスタートしてからで、ね、多分20年ぐらいかかるってことですもんね。
うん
日本としてはね、ITER、国際核融合実験炉ですね。これがフランスに持って帰っちゃったんですね。日本としてはぜひ日本国内に誘致したいと。
うん、
ということ ですね。あとですね、セルン3の方もですね、LHC の、まあ、後継というか、まあ、それをバックアップということで、やはりリニアコライダー計画を作っているんですよね。CLIC 計画っていうんですけど、最近の最新のニュース見てると、ちょっとこれの2つについて、統合というか、調整が入っているようですね。やっぱりなかなか、もう別々で作るのがどうなんだろうかというところに来ているのかもしれませんけどね。ちょっとこの辺のニュースの動向については、ちょっとこれから注視していくところですけどね。まあ、やっぱ経済状態の問題が大きいんですよね。各国とも。
なかなか加速器の用途っていうのが、まあ、実社会にどう影響するかっていうのを説明するのも難しいですからね。
そうなんですよね。結局素粒子物理っていうのは、まあ、極端にすると今から100年後ぐらいに社会に還元しますぐらいの話ですからね。
うん、それこそ例え話とか昔の話で電気の研究が最初始まった頃はそれで何ができるのっていう話になった時に100年後それで生活しますよみたいな例え話がありましたけれど、
うん、そうなんですよね、
うん、
結局もう本当にそういうレベルの話なんですよね。相対性理論は何に役に立つのかっていうと、うん、今は GPS については相対性理論が通りやらないと時計も位置情報も合わないとかそういう話と同じってことですね、
うん、
100年後にぐらいに皆さんの役に立ちますと。ただこれをやらないと今やらないと100年先に成果は上がらないというそういう、非常に長期展望が必要なプロジェクトですからね、まあ、ただなかなかやっぱり、長期的な研究開発というのは経済状態の悪い時にはなかなか厳しいところありますけどね。ただまあ中止とかそういう話は全くないんでですね、まあ遅れていくんでしょうけど、今のところ LHC の後のそういう計画については今言った2つのリニアコライダー、まあ、これが統合されるのかどうかちょっと分かりませんけど、まあ、これしかありませんのでね、いずれどこかでどこかの国にいずれかの時点で作られるということになるでしょうね。まあこれができたとしてもですね、 LHC が活躍しフルパワーを出して活躍して国際リニアコライダーができたとしても今物理の世界にある疑問が全て解決するとはちょっととても思えませんからね。また新たな謎も出てくるでしょうしね。非常に面白い世界なんですけどね。はい、じゃあ今回は、加速器スペシャルということでお送りいたしてきました。ベースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきます。もう直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いにしてきたことがございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアカウントは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントについては、@space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。